皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はおそらく AI の需要は爆発的に伸びるだろうという話なんですね。本当にですね、今までこう情報っていうとですね、マスメディアしかないで、マスメディアもよくわからないところは噂話しかないってところが多かったんですね。特に今回の中東のですね、ああいう突然の軍事行動とかになりますとね、みんな情報もないまま投げ出されるわけですよね。ねえ、みんなよくわかんないんだね。はっきり言って。政府内部の人でもよくわかんないことが多いんですね。本当のことって誰が知ってるかすらよくわかりませんから。当然、いろんなとこに電話したって誰も電話出れないし。で、ネットで問い合わせだって答えもないしと。で、検索するって言ってもね、あれ検索ってなかなか難しいんだね。思った通りの答え、なかなか出てきませんから。そういう問題を全部解決してくれるのが AI なんだよね。で、さっきもなんかクロード使ってたら、ちょっと今混んでてお待ちくださいみたいなの出てきましてですね。昨日からなんか出てますけど、クロードってなんか需要が爆発して、世界で需要が爆発しちゃって、で、なんかその、要するに、動かなくなっちゃったんだっていうこと書いてありますね。いつも動かないわけじゃないんですね。ある瞬間こう動かないんですけども、ちょっとしばらく止まっちゃうんですけども。なんかわかりますよ。もう、こういう状況になると、とりあえず困ってる人はみんな AI に聞くんじゃないの。そのネット使えて AI 分かる人は 100% AI に聞くんじゃないの？何が起きてるの？今のこと整理して。その話は古い話だからもっと新しい話探してきて。じゃあそれ聞いてんじゃない？こういうこと聞いてんだと。一般論じゃなくて具体的にこういうことなんだ。どこのサイトを見ればいいか。なんかよくね、そのこういう時に情報を集めてるサイトあったら教えてとか、いかようでも聞き方あるでしょ？それから例えば、そのテロが起きた時の身の対処の仕方。例えば、その、どのようにね、身を処せばいいのか、テロに対する一般対策とか、あとは、まあ、こう、飛行場その他ね、危ない場所と危なくない場所ってありますよね。どのあたりが一番その危険か、テロなんか危険かとかね。そう、不安になったらキリがないですから、みんな AI に聞くんじゃないかと思うんですね。で、さらにこの後ですね、まあ、米軍も帰っちゃった、みんな帰っちまった、ね、吹きっさらしの、厳しい状況に追い込まれたと。アラビアの諸国なんて大体人口がほとんどありませんから、ほとんど移民で成り立ってんでしょう。移民がびっくら超えて帰っちゃったらですね、本当に国成り立たなくなりますよね。まあしかし、ロシアが後ろ控えてますから、まあひどいことにはならんで、ちゃんと元に戻ると思いますよ。面白いこと言ったね、ドミトリエフだったかな、ロシアの。いや、ドバイは、世界でも珍しい、中立の国ですよ。今回のね、攻撃の後言ってましたよ。要するにアメリカもロシアもみんな来いってことだから、まあ、今回これでね、シオニストをみんな追い出しちゃいますから、シオニスト片付けちゃえば、それはまたドバイは何も反映するんじゃないです。だから別に中長期的には何ら問題ないと思いますけども、その場にいる人は大変だよね。やっぱ AI を見るんじゃないですかね。で、例えば食事一つとってもですね、まあ、どこで食事売ってるかとかね、その、まあ、AI は知らなくても AI にどのサイトが賑わってるかとか、どのサイトが一番なんかアクセス多いとか、そういうことは聞けますよね。だからこういろいろね AI を使って、その情報を取ると、まあその単に検索エンジンでなんか片っ端から見るように比べれば、はるかに効率的に、まあ答えが得られるんじゃないかと思うんですね。聞き方によって全部答え違いますから、まあ、それなりにね、やり方だと思いますけども、だからあんまりこう大きなラインから外さないで、こう生きていくことができる。だから誰にとっても、まあそういう AI を使って、そこがね、みんな賑わってくると、その情報がたくさん上がってきますから、まあなんか AI を使って、こう非常に深くての中で、世論が生まれてくる。分断された人々が、取り残された人たちが、今回だから中東全体で一時的に足止め食らった人まで入れれば数十万人って言われてますよね。まあそうだろうな、アラビア半島のところ、オマーンとサウジ以外みんな止まっちゃいましたからね。 サウジだって今大使館にもリヤドに弾当たっちゃってて、あれもだから迎撃できないんだろ。サウジのアメリカ大使館だって迎撃できないんだな。クウェートのアメリカ大使館もそうですよね。そうなるとやっぱり飛行場だってちょっと閉めようかってなるかもしれないな。あそこクルド人のいる、イラクの北にクルド人のいるエルビルとかいう街ありますよね。あそこのアメリカ総領事館って前にも攻撃されたことあるけども、今回なんか、跡形もなくなっちゃったっていうなんか人がいましたね。本当かどうか知りませんけどね、跡形もなくなっちゃったんだってどっか書いてありましたね。おー、そうか。ではもういよいよそのクルド人は見捨てられるのかな。そういえばなんかクルド人の指導者とトランプがなんか電話会談やってましたよね。昨日ですかね。あ、なるほどなと思って。まぁ、ちょっと、アメリカに頼ってね、イスラエルに頼って、クルド人たちもイラクの北の方でね、まあ油田をちょっと分けてもらってさ、まあ暮らしてたんだけども、まあとにかく民族分断の悲劇でいろいろ利用されてですね、まあ新しい中東の秩序が決まってくる中で、そういう裏の関係も終わり、シリア東部のアメリカの油田も全部あれも返すわけでしょ。ねえ、だからその、まあ、油田をね、ちょっとかすめ取って生きていくって道もなくなっちゃって、どうしたらいいかって話になってきますよね。ねえ、まあ、頼るところもなくなっちゃった。それはやっぱ何もなかったら AI ぐらいしか聞くものないんじゃないの？そもそもどうなってますかと。ネットさえ通じれば、そもそも世の中どうなってるかぐらいはわかるからね。ネットでニュース見て、しかもニュースもいろんね、幅広く見るために AI で要約させるしかないでしょう。AI で自分の知りたいことを要約して見せてもらわないと、ね、一日中ネット見てるわけいかないですからね。まあそういうことだと、やっぱりこういう不安な時ってのは、随分 AI の需要は増えると思いますね。だからまあ仕事はね、普通もう AI でやるのは当たり前になりつつありますからね。日本の企業でも何千人減らすって話で、アメリカの会社も何万人減らすだよね。去年から AI 絡みで何万人減らすで。で、まあ日本の場合何千人減らすって話で。まあ中東のああいう大騒ぎありますと、大体ああいう、大きな戦争とかですね、あるいは天変地異とか、まあ災害とかありますと、普通不景気になるんですね、あれね。一旦不景気になるんですよ。そう簡単にですね、景気良くなんです、あれね。しばらく不景気ですから、そうするとまあこれから何しようかなとかね、その借金どうしようかなとかですね、どうやって踏み倒そうかとかですね、まあやっぱり皆さん AI に相談するんじゃないですかね。AI に相談して、あと日々の生活なんかもね、こんな時どうやって暮らしたらいいですかと。あとはだから気持ちがね、落ち着かない時に AI 相手に口をこぼすとかね、AI にこう、メンターやってもらうとかね。最近上手ですからね、AI ね。そういうのね。だからまあ、誰かね、いりゃいいけども、そんな人あんまりいないよね。AI ぐらいしか相手ない人もたくさんいると思うんで、まあそれでやれば一つ、ね、何もないよりよっぽどいいわね、AI があった方がね。そうするとやっぱりもうなんかここでね、なんか私感じるのは、普通に仕事をしていてそう簡単に AI に切り替えるとなかなか難しいと思うんですね。業務ってやつはやっぱりちゃんとですね、締め切りに合わせてちゃんと結果出さなきゃいけませんから、成功するかしないかっていうやり方をそう簡単に試すわけいかないんですね。確かに AI の方が効率的だって言ったって、実際今自分でそれを使ってですね、本当にさ、提出できる書類っていうか結果が出るって保証ないわけでしょ。要するに事前にいろいろ試してみないと使えませんよね。だから、本当日々の業務で忙しい時に、これいきなり AI でやれたってさ、なかなか無理ですよ。でもこういうね、仕事が続けられなくなったとか、天変地異とかいうことあるとですね、いや、もうそれを AI に頼って作り直そうとやり直そうっていうのは、当然そうなってくるわけで、絶好のチャンスですよね、それね。で、AI っていうのははっきり言ってね、使い方によって非常に危ないわけですよね。車と同じですよ。車は年寄り運転するやつでしょ。危ないから。でもね、AI はね、年寄りは使うとあんまり危なくないんだね。で、あれ、危ないっつうのは、私の感覚だとですね、政府の発表なんかについて聞くと、やっぱり情報がこう、遅れたとか、錯綜してるせいなのかな、結構間違った答え出してくれるように見えるんですよね。 なんていうか、その、情報の取り方が、取り方はどし、情報の出し方だね。政府がなんか小さいね、字でどっかにポロンとこう発表しても、それってこう、大量の情報なく埋もれちゃうと、一番正しい情報をなんか AI が取り損ねるってなんかそんな感じよくありますよね。だから実はですね、政府の発表を AI で探させると、結構なんか間違ってますよね、あれね。法律のこととかね、うん、細かいこと聞くとですね、まあ当たるときは大当たりなんだけども、意外なところでポロッと間違ってることなんですね、あれね。だからこの発表が非常にマイナーなところに大事なことがちょっとだけ書いてあるとですね、結構なんか AI って見落とすような感じがするんですね。だから AI の場合の一番の危ないところっていうのは、まあ言ってみると、マイナーなところ、意外なマイナーなところの情報っていうのが、見落とされてることありますから、見落としのリスクですよね、あれね。見落としのリスクってのは結構あるような気がしますね。メジャーなやつは絶対それないけども、マイナーなやつは AI の答え見てきたら、あと自分でいろいろ検索してみてですね、まあ分かってる人に聞いてみて、確かめた方がいいと思いますね。やっぱこうなんか、獲物が小さいとね、こう、網の目から抜けちゃうような、なんかそんな感じあるように思いますね。でもまあ車と、まあ今は車と同じようなもんですから、使い方間違えればね、まあそれでこの犯罪、AI を使った詐欺事件とかね、人身売買とか、もう普通にあるようですしね。それはやっぱりなんか使い方間違えれば当然危ないわけで、でもやっぱり車便利だから手放せませんですよね。だから AI も多分同じでね、今回のまあこういうね、今年だからトランプ革命の、本当になんか最後の総仕上げみたいな年ですよね。ここで今年だから全部種明かしで、で、その後引き続いて、まあ裁判と処刑という順番のようですから、まあ今年でだいたい種明かし、いよいよ終戦ですから、ここで変わるものが大きいですから、常識も変わるし、で、今まで嘘だと思ってたことがね、陰謀論だと思ったらどうも本当のことですと、いう話になった時に、まず AI に聞いてみるんじゃないの？あれ、コロナのワクチンってやっぱり有害だったんですねと、本当に人死ぬんですかって聞くとですね、いや、やっぱりちゃんと出てきますよね。こういう統計出ておりますよと。で、陰謀論じゃないとは言わないけどもですね、どうもなんかそういうことありそうだみたいなこと書いてきて、で、これでアメリカ政府が本当にね、全部中国共産党のこととか、アメリカ戦争屋のことから全部公開すればですよ、その情報も全部出てきますから。で、それを多くの人たちが引用すればするほどね、AI だって乗ってきますから、要するに世界の世論、世界の世論が注目するところは AI も当然よく拾ってきますから、そうすると、ああ、やっぱりそれが本当なんだと。じゃあどうしましょうってなった時に AI 探すでしょうね。俺ワクチン打っちゃったんだよ。どうすりゃいいのかな。まあ、知り合いがいればね、機械、分かってる人いれば聞けばなんとかなんでしょうけども、そういう人もいないと。まず AI 探すんでしょうね。今までは検索エンジンですけども、まああれより便利なのが AI ですから、AI で、要するに何がしたいかというと検索エンジンは検索して自分で読んで自分で理解してそれで終わりなんだけど、AI は聞き返すことができるんですよ。聞き返すことはもっと教えてとか、それちょっと焦点違うとかね、今度こういうところで探してとか聞き返すことができるんですよ。検索エンジンで聞き返すことできないでしょ？検索の結果、検索の結果だからそれ読んでどうするか自分のその後の判断ですよね。答えは一回しか返ってこないですよね、検索エンジンは。で、AI はね、質問して答えでね、自分のその思ったところの答えをちゃんとね、導き出せるようになってるんですね。それはみんな AI 聞くでしょうね。だから、いや、今年はだからね、本当さ、そうすると電気も足りなくなっちゃうかもしれないし、まあ、なんかいろいろ大変だなという感じがするんですよね。AI 屋はね、AI 屋です。あれ、日本語さ、愛ですからね。AI はね、愛の賜物なんですね。愛の賜物でね。もうだからもう今年はもう愛言っちゃってすごいと思うよ。どこでも愛、あっちでも愛。ラブラブだ。ラブラブじゃないんだ。AI なんだな。なんかね、面白い時代になったと思いますな。政治家もね、経済人も、みんな生活者も、愛って暮らすわけだ。愛が入ったってね。面白い時代来たと思いますな。お釈迦様でも気づかんだろ、こういうことはな。お釈迦様でも、ようせく予言できなかったんじゃないか。こんなに愛が広がるとかね。キリストさんでも、ここまで愛が広まるとは思ってなかったかもしれないよな。 みんなアイアイ行っちゃってさ、大変だよ、もう今。で、ですからね、やっぱりこう時代ってある程度こう、イノベーションというのはですね、こう、段階的に進むんですね。イノベーションというのは実はね、新しい技術のことではないんですよ。新しい技術は単なる技術なんですね。新しい技術があっても新しい技術がなくても、物事のやり方が変わることをイノベーションと言うんですね。例えばその、棒高跳びですね。昔棒高跳びは、腹を下にして越えましたね。地面の方に顔を向けて越えましたね、バーをね。しかしある時に、背中を地面に向けて越えた方が高く飛べることが分かったんですね。すると、背中を地面に向けて今みんな飛びますよね。愛のイノベーション。あれもイノベーション一つなんですね。特別な技術を持ってこなくても、やり方変えてうまくいったらそれイノベーションなんですね。まあ、改善とイノベーションってのはまあいろいろこうありますけども、まあ、表向きを裏向きに変えるような、とこまで行くとそれもイノベーションじゃないかね。まあ、改善で言いましたらちょっと走り方を変えるとかね。助走の仕方を変えるとか、呼吸を変えるとか、まあ、踏み切りのね、ちょっとしたものを変えるとか、そういうのだったら改善でしょうけども、まあ、表向きを裏向きに変えるぐらいになったら、イノベーションって言っていいんじゃないですかね。こういうイノベーションというのはね、だから、新しい機会が入ってこなくても起きることはあって、で、大体その、忽然とそこから何かが変わるんですね。ある時急に変わるんですね、物事の仕事のやり方っていうのは。だからもう、AI は、もうそうですけども、今もうね、現金で支払うことよりも、ネットで、デジタル支払うことの方が多い人も珍しくありませんからね。だからまあ、本当に財布なるものもね、あまり今までのように財布出さなくなったという人もたくさんいるし、財布を持ってない人もいますよね。ああいうのイノベーションです、完全にね。だから AI もですね、多分今年ですよね。今言ったように、これ、みんなが迷い惑って大騒ぎになった時、どうしてか分かんない時って AI の需要は爆発的に伸びると思うんですね。それがだからおそらく今年だと思いますね。トランプ革命のいろんな影響で。今年がだから AI イノベーションが本格的になるんじゃない？まあ、車の運転を自動化するなんてのもあれも AI ですけども、まああれは実際やってみるとそう簡単に 100% 自動化までいかないと。まあ、ある程度まあいくんでしょうけどね。でもそれよりもっと身近なところで、普段の生活仕事、情報の取り方、判断の基準、こういうところが AI に変わる人が今年すごく多いんじゃないですかね。テレビに嘘をつかれたと。ね、最後にトランプが全部種明かしをすると。実は、これが本当のことでございましたって時に、その次の瞬間みんな顔を見合わせて、こんなことがあったのって言って、多分その次の瞬間 AI に聞くんでしょうね。本当と。あんたこの間末陰謀論で嘘だと言ってただよ。嘘だと言ってただろうと。この AI、この前お前嘘ばっかりついたなと。まず怒るんでしょうね。AI ってなんかですね、責め立てるととことん謝るそうですよ。お前この間こんなこと間違って答えただろうとふざけんなって言うとですね、とことん謝るそうですよ、AI って。決して反抗しないらしいですよ。いいね。で、だからとりあえずね、お前嘘ついたなって謝れって言って、謝らせてですね。ついてはどうするって話で多分 AI に聞くよな。AI だとほら人にね、聞くようなもんじゃないから、秘密もバレないしね、あんまりこう恥ずかしくないでしょ間違ってました。何でしょうかって聞くのもね、恥ずかしいしね、聞いたからってわかるもんじゃないからね。もう AI に要約してもらってさ、どういうことか聞いた方がよっぽど物分かりいいですよね。いや、すごいなと思うんだな。だから本当にまあ今回ね、中東で数十万人一時的に閉じ込められたと言われてるけどもね、周りの人たちだけじゃなくて、まあこれからさらにもっとね、いろんなことが連鎖的に世界中起きてくると思いますよね。ますます AI に頼る人が増えてくるんじゃないですか。でもやっぱり人は限られてますからね。もちろんよくわかる人がいて、その人がアベイラブルであれば、その人と会話ができればね、そこで大枠を教えてもらって、細かいとこ AI で調べるぐらいが一番本当はいいんですけども、まあそれもできなければ、まあ AI で全部探る。でもそういう人が増えてくれば、AI が大きなところを外さなくなりますからね。嘘を教えなくなる。見落としがなくなってきますから、まあみんなで使えば使うほど AI ってね、便利に使えるように安全になってきますから、まあそれはそういうもんかなと思いますね。よく電車の駅の切符売り場のとこでね、お年寄りがこう、立ち往生してますけどね、どこのボタン押していいかわかんないから。あえてこそ AI でやってやるんだね。 例えば新宿まで1枚いったら、はい、わかりました。新宿まで普通乗車券で1枚いただいてさ、これでいいかって聞いてね。で、いくらよって言ってまたさ、金入れてもらって発見したらいいんじゃないの、AI でね、声聞いて、で、切符出したらいいわね、ボタンを押させるんじゃなくて。だから年寄りほど AI はいいと思いますけどね。まあ、とにかく、こういう時代、何でもね、未来にチャレンジすることは大事ですよ。今までとは違うやり方で成功すればいいですから、ぜひ皆さんも頑張ってやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。おそらく AI の需要が爆発的に伸びるだろうということでお話しいたしました。では今日はこれで終わりにいたします。どうもありがとうございました。さよなら。